障害に応じた対応。障害に応じて準備しておくものや災害が起きた時の行動は様々です。主な障害ごとに対応例を挙げてみました。他の障害ごとの対応例も参考に自分に合った対応を考えてみましょう。視覚障害のある方、非常用持ち出し品や備蓄品、メガネ、白杖、折りたたみ式など、時計、音声、食知識など、緊急時の連絡先の点字メモ、点字板、メモ用録音機、携帯式ラジオ、カード式など、薬など、事前の対策、いつでも情報が得られるように、ラジオや点字板などは常に身近な場所に置きましょう。白杖には暗闇でもわかるように発光シールなどを貼り、地震などで被害を受けない場所に置きましょう。家の物の配置や非常用持ち出し袋などの配置を常に一定にしておきましょう。飛び散ったガラスなどに備え、厚底靴などを用意しておきましょう。災害が起きたら、ラジオ、テレビや広報車、防災行政無線などの内容に注意し、情報収集に努めましょう。地震の場合、家族や近所の人に火器や水回りの点検をお願いしましょう。一人の場合は、大声や笛、ブザーなどで助けを呼び、視覚障害であることを告げ、周囲の人に状況を聞き、安全な場所に誘導してもらうようにしましょう。聴覚障害、言語障害のある方、非常用持ち出し品や備蓄品、予備の補聴器、バッテリー、電池類、筆談用具、ホワイトボードやメッセージカードなど、助けを求めるための笛やブザー、常に携帯しておきましょう。など。事前の対策。補聴器、携帯電話、文字情報が得られる振動モード付き携帯端末は常に手元に置きましょう。インターネットや文字放送、手話放送設備を検討してみましょう。介助者不在の場合、特に夜間の情報伝達をどうするかについて、家族や協力してくれる方とあらかじめ相談しておきましょう。災害が起きたら、テレビ、文字放送、携帯電話、周囲の人などからの情報を収集するように努めましょう。火災の時は助けを求め、119番通報をしてもらいましょう。動けなくなった場合は、笛、携帯用ブザーなどで居場所を知らせ、助けを求めましょう。近くに聴覚障害や言語障害があることを伝え、必要な手助けや避難誘導などしてもらいましょう。肢体不自由のある方、非常用持ち出し品や備蓄品、予備の車椅子や歩行補助具、予備のバッテリーや充電器、オブイヒモ、担架や毛布、個人でも備えておくと避難支援が受けやすい。予備の補装具や車椅子、古くなったものなど、褥瘡対策ができるもの、携帯トイレなど自分に合った排泄処理用具など。事前の対策、寝る場所や居住空間は倒れてくるものがないようにし、できるだけ避難しやすい1階を選ぶようにしましょう。車椅子が通れる幅を十分に確保しておきましょう。歩行補助具や車椅子は安全な場所に置き、暗闇でもわかるように発光シールなどを貼っておきましょう。車椅子の空気圧や電動用バッテリー、充電や液量は常にチェックしておきましょう。災害が起きたら、動ける場合は、這うなど安全な姿勢をとり、 補助具や非常用持ち出し袋を準備し、避難支援を頼みましょう。動けない場合は、大声や笛、携帯用ブザーなどで大きな音を立てて助けを呼びましょう。火災の時は脱出を優先しましょう。内部障害、難病のある方、共通事項、非常用持ち出し品や備蓄品、中断できない薬や点滴などとその用具、治療食や特別食など、事前の対策、薬や治療食などの備えや災害時の対応について主治医に相談しておきましょう。治療方法や解除方法を分かりやすく記入しておきましょう。災害が起きたら、慌てて無理な行動をとると病状の悪化の恐れがあるため、ラジオなどで状況を確認し、安全を確保しつつ、周囲に協力を求めるようにしましょう。支援者や医療関係者に、自分の身体の状況や生活上の注意事項を伝えるようにしましょう。腎臓の障害のある方、非常用持ち出し品や備蓄品、透析用の薬や用具、機材の予備電源など、事前の対策、透析ができない場合の対策を主治医などと相談しておきましょう。災害が起きたら、薬や透析が継続できるように、関係機関を通じて移動手段や医療機関を確保してもらいましょう。心臓の障害のある方、非常用持ち出し品や備蓄品、ペースメーカーについて対応してくれる医療機関や業者の連絡先のメモなど、事前の対策、日頃から主治医に薬の作用や作用時間の長さ、飲めなかった時の影響について確かめておきましょう。災害が起きたら、ストレスなどで血管の収縮や血液の上昇が起こることがあるので、できるだけ落ち着いて行動し、早めに支援を求めるようにしましょう。呼吸器の障害のある方、非常用持ち出し品や備蓄品、アンビューバッグ、ネブライザー、予備バッテリー、手動式吸引器、酸素濃縮器、液体酸素ボンベ、携帯用酸素ボトルなど、事前の対策、救急対応について家族や主治医、酸素供給業者などと相談しておきましょう。酸素チューブの配管は非常事態の際に絡まないように工夫しておきましょう。酸素濃縮器や液体酸素ボンベは下気から離れた場所に保管しておきましょう。酸素療法が必要な方は主治医に酸素を使用しなくても大丈夫な日数などを確認しておきましょう。災害が起きたら、災害時に極度の不安や恐怖からパニック状態になると酸素消費量が増えてしまうので、できるだけ落ち着いて行動しましょう。早めに医療機関と連絡を取るように努めましょう。膀胱・直腸の障害のある方、非常用持ち出し品や備蓄品、ストーマ装具1ヶ月分程度、ウェットティッシュ、剥離剤、ティッシュペーパー、消臭スプレー、カット用ハサミ、排気用ビニール袋、導尿に必要な器具、カテーテル、など。事前の対策、仙腸の方は自然排便に慣れておきましょう。ストーマ装具のメーカーやサイズ、販売店の連絡先を記入しておきましょう。災害が起きたら、オストメイトであることを伝え、支援を求めましょう。早めに医療機関やストーマ装具の販売店、 オストミー協会などと連絡を取るように努めましょう。知的障害、発達障害のある方、非常用持ち出し品や備蓄品、続けて飲まなくてはならない薬や、その薬のことがわかるお薬手帳や説明が書いてある紙、いつも使っているもの、おもちゃ、本、音楽、時計など、事前の対策、飲んでいる薬、飲み方、他の人に手伝ってほしいことなどを、家族やいつも支援してくれる人たちと相談してメモに書き、いつも身につけたり、非常用持ち出し袋に入れておくようにしましょう。名前や電話番号、住所がわかる名札を身につけたり、服に縫い付けたりしておくようにしましょう。学校や職場、通っている施設など、行き帰りに災害があったらどうするか、決まりを教えてもらい、避難などの練習をしておきましょう。自分の好きな食べ物や苦手なものや生活の仕方などを普段から周りの人に分かってもらうようにしましょう。災害が起きたら、慌てて急に外に飛び出したりしないようにしましょう。周りの人に助けてもらいましょう。家族など前もって決めたことを守るようにし、分からなくなったら周りの人に教えてもらいましょう。精神障害のある方、非常用持ち出し品や備蓄品、いつも飲んでいる薬、薬の処方箋やお薬手帳、説明文の写しなど、事前の対策、災害が発生した時には動揺やストレスで症状が悪化する場合があります。かかりつけ医や家族などと対処方法などを相談しておきましょう。支援を受けるときに、対人関係で配慮が必要なことや、支援してほしいことを記入しておきましょう。日頃通っている施設や職場、学校などと、災害時の避難場所や緊急連絡方法を話し合っておきましょう。災害が起きたら、正しい情報を得るようにし、できるだけ落ち着いて行動するようにしましょう。混乱して自分で決められないときは、近くの人に支援を頼みましょう。落ち込みやイライラ、不安、幻覚、妄想などが出たときは、近くの人に自分の心身の状況や生活上の注意事項を伝えて、医療機関などに連絡してもらうようにしましょう。